では今日はですね、ちょっと変わったタイトルでザ・サマリア人という、なんでザ・サマリア人かというのは、まあ、説教の後半で、分かると思いますけども、まあ、有名なね、サマリア人の良いサマリア人の例えでありますけれども、聖書の箇所はルカによる福音書の10章25節から37節まででありますルカによる福音書の10章25節から37節。するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスが、律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと言われると、彼は答えた。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさいとあります。イエスは言われた。正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる。しかし彼は自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですかと言った。イエスはお答えになった。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追いはぎに襲われた。追いはぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ半殺しにしたまま立ち去った。ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。同じようにレビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。ところが旅をしていたあるサマリア人はそばに来ると、その人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とブドウ酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ宿屋に連れて行って解放した。そして翌日になるとデナリオン銀貨2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。この人を解放してください。費用がもっとかかったら帰りがけに払います。さて、あなたはこの3人の中で誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか。律法の専門家は言った。その人を助けた人です。それでイエスは言われた。行ってあなたも同じようにしなさい。まあ、大変有名な例え話でありまして、私も何度かお話をしたことがありますけれども、この例え話に至る前にですね、この律法学者とイエス様のやり取りというものがあるわけですね。律法学者が突然現れて、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと聞くわけです。これは永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかという、質問、なんかこう真っ当な質問のような感じがしますが、この成り行きを見ていくと、なんとなくこうやはりイエス様を、の何か罠にはめようというかですね、そのボロを出させようというような、そういう目論みを持って、言ったような気がしますね。で、それに対してイエス様は、彼は律法の専門家ですから、律法学者ですから、じゃあ律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと、そう、切り返されるわけですね。彼はちょっとドキッとしたというかびっくりしたと思いますけれども、それはもう心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさいとありますと、そのようにあります。これが律法の中心の教えですから、そのようにありますと答えるわけですが、イエス様は正しい答えだ、それを実行しなさい、そうすれば命が得られる、それでいいんだよと、それを実行すればいいんだよ、それを実際に行えばそれでいいんだよと、そうおっしゃるわけですね。ここで話が終わるかなと思いましたら、この律法の専門家は、 自分を正当化しようとして、これはまあルカの解説のような言葉ですけれども、自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですかと聞くわけですね。でこれはこの律法学者たちにとっては大変大きなテーマでもありましたし、まあイエス様を罠にはめる言葉でもありました。でまあこの例え話がどこで語られたのかということは、まあもちろんこの例え話だけ読むとよくわからないんですけれども、ルカの文脈からするとですね、先週お話ししたようにイエス様はガリラを離れて、そしてサマリアを通ってユダヤに行こうとしていらっしゃるわけですね。ですからなんとなく設定としてはこの例え話はサマリアで語られている感じがします。あるいはサマリアの近くかもしれませんが、で律法学者は隣人とは誰ですかってこう聞くわけですね。律法学者たちにとって隣人っていうのは同胞であるユダヤ人だけなんですね。異邦人はとんでもないし、ましてやサマリア人も、サマリア人は何度もお話してますけれども、ユダヤ人と同じ先祖を持つ、まあ言ってみれば兄弟にあたる人たちでしたけれども、ユダヤ人はサマリア人を憎みですね、サマリア人もユダヤ人を憎むと、まあ過去にいろんな戦いきさつがあったもんですから、まあ犬猿の仲だったわけですね。だからとんでもないサマリア人は隣人ではないだろうと。だからイエス様がもしこれはサマリアで語られていたとしたらですね、サマリア人が多くいる中で、律法学者はじゃあイエス様は隣人とは誰ですか、ね、もしイエス様がユダヤ人だけだと言ったらですね、周りにいるサマリア人はイエスはなんて変なんな言ってることおかしいと、ね、自分たちは隣人じゃないのかと言って、多分不満を持つでしょうし、もしかしたら暴動が起こるかもしれない。だから多分そういうことを狙ってこういう質問を投げかけているんじゃないかと思うんですね。で、その私の隣人とは誰ですかという、まあ、言ってみれば律法学者の罠のような質問に対してイエス様はこの例え話を語っていらっしゃるわけです。そういうちょっとねこう前提があるんですね。で、例え話ですけれども、例え話の中身の方は皆さんもよくご存知ですけれども、エルサレムからエリコへ下る道、エルサレムからエリコへ下る道、これ例え話ですけれども、エルサレムとエリコっていうのは、こう上下関係にあってですね、エルサレムは山の上にあって、エリコは谷の底にあるので、このエルサレムからエリコに行くには下っていくことになるわけですけれども、そこはですねこの山陰になるので強盗が非常によく出るところだったそうです。だからまあよく知られているところなんですね。でそこでたまたま一人の人が追いはぎに襲われて身ぐるみ剥がれて半殺しにされてしまうと。でそこへまずやってきたのは祭司であります。で祭司はまあ、ご存知のようにエルサレムの神殿で神様に仕える神の人ですよね。でエルサレムからエリコに下っていたということは、おそらくこの神殿で御用をして、それが明けてこう、まあ、エリコに住んでたんでしょうかね、まあ、こう設定、まあくまで例え話ですけれども、エリコにこう下っていこうとする。だ直前までこう神の園に、神の宮にいたわけですけれども、目の前でもう半殺しにあって、半殺しの目にあっている人を見てですね、見て見ぬふりをして道の向こう側を通っていくわけですね。まあ一説にはこのやられたふりをしてですね、この助けに行ったら逆にそれでガバッと捕まえて、やっつけるというこのなりすまし強盗みたいなのがあったので、まあそれを恐れたんじゃないかというような、そういう言い訳もありますが、まあ、それでも、あっちゃいけないことですけども、祭司はこう道の向こう側を通っていく。でその次にやってきたのはレビ人ですね。レビ人もやはり神殿に仕える、まあ、祭司の務めをいろいろと助けたり、賛美を歌ったり、門営をしたりするのがこのレビ人ですけれども、この人もおそらく神殿での務めを終えて、エリコに向かっていったんだと思いますが、 やはり同じようにこの哀れな人を放っておいてですね、見て見ぬふりをして道の向こう側を通っていった。まあ、この2人のところだけでもですね、ちょっともう聞いてる人はひどいなと、祭司もレビ人もひどいじゃないかと、こんな目に遭ってる人がいるのに無視してってね、まあ、でも一方ではこの祭司とかレビ人っていうのは神に仕える人なので、死体に触れちゃいけないんですね。あるいはこの血に触れることが許されない、まあ、流血しているわけですから、あるいはもしかしたらもう死ぬかもしれない、そういう人に触れることは汚れてしまって自分の務めがしばらく果たせなくなるから、こういう人を見ても、まあ、自分の務めを優先して、道の向こう側をできるだけ遠いところを通っていったんじゃないかと、そういうふうにも理解できるわけですね。まあ、いずれにしてもこの強盗に、なりすまし強盗に会いたくないのか、あるいは汚れたくなかったのか分かりませんが、あるいはただ、この面倒に巻き込まれたくなかったのか、祭司もレビ人もこの哀れな人を助けない。で、そこへやってきたのはサマリア人なんですね。で、最初に言ったようにこの話は、このルカの、これルカによる福音書にしかない話なんですけれども、こう設定で言うとサマリアで語られていた感じがするんですけれども、だからこれを聞いていたのがもしサマリア人だとすると、おーっていう感じですよね。サマリア人来たじゃないかと、俺たちの仲間だと。で、このサマリア人ね、本来はユダヤ人とは犬猿の仲でしたけれども、このサマリア人は、追い剥ぎに襲われて半殺しにされた人を見て哀れに思ったんですね。この哀れに思ったというのは、私がよくお話をいたしますこのルカの大好きな言葉で、ギリシャ語ではスプラグクニゾマイというですね、もともとは内臓という意味の言葉なんですけれども、まあ、内臓が揺さぶられるような、激しい、心の動揺とか痛みとか、そういうことを表すわけですね。このサマリア人はおそらく目の前でひどい目に遭っているのはユダヤ人だろうけれども、でも彼はその人に激しく同情したということです。そして、近寄って、傷の手当てをするわけですね。で、傷の手当てを傷にですね、油とブドウ酒を注ぎ包帯をしてって書いてあります。油とブドウ酒を注ぎ包帯をしたと。で、結構入念に書いてあるんですけども、まあ、これはおそらく設定としてはこのサマリア人はロバも引いてますから、旅の商人か何かっていう感じでしょうかね。たまたまその祭司とかレビ人みたいにたまたま家に帰ろうとしてたっていうよりも割と長い距離を行こうとしていた、で、そういう人ですから当然その怪我をした時のためにのそういう油とかあるいは包帯とかですね、また飲み物としてブドウ酒を持っていたということは考えられるわけですね。でも彼はこの自分が持っていた油そしてブドウ酒をですね注いで怪我の手当てをし、さらに包帯をしてですね、この哀れな怪我人を助けるわけです。まあ、きちっと準備をしていたからこそできたということでもあるかもしれませんけれども、とても丁寧にね、大切に扱ってやったと。でもそれだけで終わらないんですね。これで手当てをして、まあ、僕はこれで行くからね、あとは誰か来たら助けてもらえないよって言って行くんじゃなくて、さらにこの人は自分が引いていた老婆にこの怪我人を乗せてですね、そして宿屋に連れていくわけです。ロバに乗せて、おそらくこのエリコに向かう坂道を下っていってですね、エリコまで行ってそこでこの宿屋を探して、どうぞこの人を止めてやってくれと。で、よく読むとですね、宿屋に連れて行って解放したとあるんですね。ということは彼も泊まってるわけです、一緒に、この見ず知らずのですよ、たまたま道で出会った、哀れな人を 手当てをして、そして自分のロバに乗せて宿屋に連れてって、わざわざ自分も泊まってるんですね。で、翌日になるとデナリオン銀貨2枚を取り出してってことは一泊してるわけです、一緒に。何かあっちゃいけないということでしょうかね。でも、まあ、寝ずの看病をして、彼を解放してやるわけです。でさらに翌日、まあ、彼はおそらく次の町行かなきゃいけない、どこかに向かわなきゃいけないということなんでしょうか。銀貨2枚を取り出して宿屋の主人に渡して、この人を解放してくださいと。で、費用がもっとかかったら帰りがけに払います。まあ、私たちが泊まった分、そしてこれから宿屋に彼がしばらく逗留する分を含めて、デナリオン2枚を渡すわけですね。そして、彼はどっかに行って帰ってくると、まあ、商売をして帰ってくるということなんでしょうか。帰りにまた足りなければ払いますからと言って、本当に丁寧な対応してですね、これ全部未然にですからね、自分のお金ですから、してこの人を解放し、そしてお金を払って立ち去るわけですね。で、良いサマリア人っていうタイトルはちょっと薄いですね。ただ良いぐらいじゃないです。とっても良いとか、すごくいいとか、信じられないぐらい素晴らしいとかっていうタイトルをつけてあげたいぐらいですけれども、で、イエス様はこの例え話をした後に、ね、この3人の中で誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うかってこう聞かれるわけですね。まあ、これ有名な質問ですけれども、律法の専門家はイエス様に対して誰が隣人ですかと、私の隣人とは誰ですかって聞くわけですけども、イエス様はこの人が隣人です、あの人が隣人ですっていう誰という答えをしていない。隣人になったと思うかってですね、隣人とはなるものなんだと。この人は隣人です、この人は隣人ではないという区別はどこにもないと。さらに言うと、全ての人はあなたの隣人なんだと。もしあなたのそばで困っている人がいたならば、それはあなたの憎むユダヤ人かもしれない、あるいはサマリア人かもしれない、あるいは異邦人かもしれない、敵かもしれない。でもあなたはその人を放っておいてはいけませんよ。さらに言うと、この例え話のように、解放して自分の犠牲を払ってこの人を助けなきゃいけませんよと。隣人とはなるもんだよっておっしゃるわけですね。で、律法の専門家はもうもちろんね、この人を助けた人が隣人になったと答えて、イエス様は言って、あなたも同じようにしなさい、あなたも同じようにしなさいって言うんですね。この隣人になりなさいという命令で、まあ、この例え話は終わっているわけですね。だから隣人が隣人を自分のように愛しなさいというこの旧約聖書の掟は、相手が誰であろうと困っている人に対して自分がしてもらいたいようにしなさいと、ね、何事でも人にしてもらいたいように自分もやりなさいという、あの律法とここで重なるわけですけれども、もしあなたがこの追いはぎに襲われた人だったら、このサマリア人のようにしてもらったらどれだけ幸せかと。あなたにとって今してもらいたいことをその人にしてあげるということ、これが隣人を愛するということだし、隣人になるということだよというふうに、まあ、お語りになるわけですね。まあ、本当にこれ何度読んでも教えられる例え話ですね。私たちに向けてこの問いかけはあるわけですね。今私たちは困難の中にありますけれども、でも自分たちの周りも多くの人が困っている。もしあなたのそばで困っている人がいたら、あなたにしてもらいたいようにその人に対してする、それが隣人になることだと。みんなが自分の身を守るだけで精一杯になっていたら、おそらくこの今のウイルスの 脅威に打ち勝つことはできないと思うんですね。だから私たちはこの例え話をイエス様から今日突きつけられていると思うんです。あなたのそばで困っている人はいないか、その人のためにあなたは何ができるか、いやその人は今何をしてもらいたいと思っているかということをですね、私たちは想像力をたくましくして、働かなければなりません。いやいや、先生、今私は自分の身を守るので精一杯ですと。もちろん自分の身を守りなさいということはあるわけですけれども、でも、もし私たちが永遠の命を得たいと思っているならばです、これは例え話はそこから始まってますからね。永遠の命を得たいと思っているならば、自分の身を守るあの祭司やレビ人のように逃げたり自分を守ったりするんじゃなくて、今本当に苦しんでいる人たちに対して、あのサマリア人がそうであったように、深く憐れんで、何かできることはないか考えましょうというですね、いうことだと思います。奪い合ったり、また牽制し合ったり、非難し合ったりするようなことが起こってるんですね。非常に悲しいことだと思います。今こそ お互いに犠牲を払い合って助け合わなきゃいけない、そういうことをこの例え話を通して教えられるわけですけれども、またこの例え話はですね、この例え話を語られた方、イエス様ご自身を表しているんではないかという解釈があります。3世紀頃のですね、神学者でオリゲネスという人がいるんですけれども、彼はですね、このサマリア人はイエス様を表しているという解釈をして、まあ、これはこの、キリスト教会にはずっとこう長く残っているんですけれども、私はそのオリゲネスのオリジナルの解釈は、少し聞きかじっただけなんですが、私なりにこの例え話、サマリア人とイエス様、この例え話全体を今の私たちとイエス様にこう当てはめて解釈したいと思うんですね。で、襲われた人、これは死に向かっている罪人である私たちですね。自分ではもう動けない、どうしようもない状態、放っておけば死んでしまう、そういう状態にいる。そこへやってきたのは祭司やレビ人であります。祭司やレビ人というのは律法あるいは旧約聖書を代表している人ですよね。律法や旧約聖書では助けられない。そこへやってきたのはサマリア人ですけれども、彼はさっき言いましたけど旅をしているわけですね。でイエス様は神のもとから来られました。イエス様は私たちのところに旅をして来てくださっているわけですね。でこの人は例え話ではサマリア人ですね。ユダヤ人から嫌われているわけですけれども、イエス様もユダヤ人から嫌われるわけですね。嫌われて最後は十字架にかけられるわけです。でもそのサマリア人は追い剥ぎに襲われた人を哀れに思った。イエス様はまさにその同じ思いで私たちに対して哀れみを持ってくださった。スプラグクニゾマイ、哀れに思って、本当にこう心を揺さぶられて、腹を揺さぶられてですね、そういう思いで私たちを助けようとされたわけです。でこのサマリア人は自ら近寄っていたとありますけれども、イエス様も私、イエス様の方から私たちのところに近づいてきてくださいました。で近づいてきてくださっただけではなくて、このサマリア人は、傷に油とブドウ酒を塗ったとありますね。これは、当時の、ね、手当てなんですね。今考えるとね、その油とブドウ酒注いでなんかなと思いますけども、当時としてはね、これは傷を癒す、また消毒をするために、用いられた方法ですけれども、これは、油は聖書ではね、聖霊を象徴してますよね。イエス様は私たちに聖霊を注いでくださった。そしてブドウ酒はまさにイエス様の十字架の血潮ですから、聖霊とご自分の血潮を持って、私たちを癒してくださった。また包帯をしたとありますけれども、 この包帯っていうのはまあ包むわけですが、あがなうという言葉はですね、覆うとか包むという言葉が意味があるんですね。包帯で傷を包んだ、イエス様は私たちの傷をあがなってね、包んでくださった、わけであります。そしてこのサマリア人はロバに乗せたとありますけれども、ロバはね、イエス様があの城の主日に自ら乗られてエルサレムに入られるわけですね。ロバっていうのはつまりイエス様の乗り物の象徴なんですよね。でもそのイエス様の乗り物であるロバに私たちを乗せてくださった。で、宿屋に連れていくんですけども、でこの宿屋は教会を表していると。イエス様を信じた者は教会に連なっていくわけですね。そこで、イエス様が共にいて解放してくださる、ね、このサマリア人はこの人と一晩、泊まって解放したとありますけれども、まさにイエス様は神の家である教会に私たちを導いてくださって、私たちを解放してくださっているわけです。で、共にいてくださるということですよね。でそれだけではありません。帰りがけに銀貨2枚を払うんですね。この銀貨を払うというのは、あがなうというもう一つの意味ですね。あがなうというのは買い戻すという意味ですね。お金を払って買い戻すという意味ですけれども、イエス様はご自分の命という代価を払って私たちを買い戻してくださった。このサマリア人はお金を払ってこの強盗に襲われた人の宿賃にしたわけですけれども、ここにも共通点がありますね。でさらにさらに、帰りに足りなければ払うというのはですね、これは再臨の予告じゃないかと、ね、イエス様はもう一度帰ってこられると、とりあえず私たちは教会の中にいるけれども、イエス様はもう一回帰ってきてですね、足りなければ払うと、言ってくださった。こういうふうにですね、この確かにこうイエス様と私たちの関係、罪人の私たちが救われていくという関係を見事に表しているなと、これ一種の比喩的な解釈ですから、これが正しいとかどうかは別としてもですね、非常にぴったり合うと思うんですね。今日はインターネット礼拝なんで、もうちょっとおまけをつけてくどくどやりたいと思いますけれども、この子どものこれは絵本ですがね、もう一回やったからいいような気がするんですが、強盗に襲われて、苦しんでいる人、そこに、旅をしていたあるサマリア人がやってくるわけですね。まさに神の元から来られたイエス様、このサマリア人はその人を見ると哀れに思った、私たちのこの瀕死の状態の私たちを見て哀れに思って、イエス様の方から近づいてくださって、そして油とブドウ酒を注ぎ、さらに包帯で、手当てをしてくださった、ね、聖霊と十字架の血を、そして罪を覆ってくださってですね、私たちを解放してくださった。それだけではありません、自分のロバに乗せて宿屋に行って、解放をしたんですね。この絵がなかなかシュールで、いいと思いますね、でこのまさに宿屋とは教会ですからね、で手当てされている状態で、教会に私たちを連れて行ってくださって、さらに、翌日にはデナリオン銀貨2枚を取り出して宿屋の主人に渡して、ね、これは贖いの代価を払って、でこの人を解放してください、でも費用がかかったら帰りがけに払いますと再臨の約束をして、この場を離れていかれるというですね、こうやってこの例え話を読んでいくと、まさにこの良いサマリア人はイエス様ご自身だなということがわかるんですね。ですからイエス様はザ・サマリア人、サマリア人の中のサマリア人ということでね、英語ではそういう言い方しますけれども、ザ・サマリア人だなということを思うわけです。私たちは、このイエス様の教えに、どんな形でもいいから応えていきたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、大変有名な例え話、共に学ぶことができてありがとうございます。しかし、ここに描かれているサマリア人こそイエス様ご自身でありました。イエス様は私たちのところに気が近づいて、 瀕死の状態である私たちを哀れに思い、手当てをして、そして傷を包み、また教会に連れて行って解放してくださった。何よりもご自分の命という代価を払って私たちをあがなってくださったことを感謝いたします。また帰ってくると約束をしてくださっている。神様、この例え話を通してイエス様が私たちにしてくださったことが、また新しい光を持って理解できたことを感謝いたします。イエス様おっしゃいました。行ってあなたも同じようにしなさい。行ってあなたも同じようにしなさい。私たちもイエス様がしてくださったように、今まさにこの困難な状況の中にありますが、今こそ信仰を働かせて隣人となることができますように。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。ではご起立ください。御座にいます方と賛美しましょう。
御座にいます方と羊とに賛美と誉れと栄光と力がとこしえにあるように。アーメン。
祝祷いたします。仰ぎ恋願わくは、我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。ではこれをもちまして、4月26日の礼拝を終わります。ではまた来週 YouTube 上でお会いしましょう。さようなら。